加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイ、ツッコンことつくだ、
はい、社長こと井岡です。
バイトの橋坂です。
部長こと平林、眉
毛こと石川真由、
そして音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。さあ、本日も防災所とは災害を語られることのなかった教訓をお伝えするお店としてオープンさせていただきます。
はい、
さて、ねえ、おっさんがあの LINE 使われへんね
使われへん、
あ、これ始まる前に LINE でスタモンだで、
ね、登録に時間かかるね、
ほんまや、あの家行って喋った方が絶対早いと思う、
うん、せやね、う
ん、なんか誰か笑ってたな、さっきドアの向こうになんかこの話を聞いて笑ってるやつがおるんやでも私は今日は鍵はかけない、あ、これ部長や、ね、今の笑い声も誰なんかね、この間座敷わらしがここに出るっていう
この間鍵もうたから入ってきたで、
え、誰にもらったの、
ツックン、
ツックン
掃除しとけ
言うて鍵もかな、もうなんかね、最近座敷わらしがこの家に出てねお店よう、うろうろすね、よう、どこかで笑い声が聞こえるよ
それなんかちっちゃい人ちゃうの、
ちっちゃい人やね、
ちっちゃい人やね、
でたまに座敷わらしとあの社長と間違わ
ない何それ、
え、何それってどういうことあれ、うん、
誰、
え、また鍵、そっと開けてよ、
あ、お邪魔します、
邪魔すんねんって帰ってよ
お邪魔しませんので入れてください、
いや、邪魔すんねんやったら帰れ何言うてほしい、
え、いらっしゃいとか、
何、付き合ってくれとか
どうしようかな、
どうしようかなって言われても困る、
今のセクハラにパワハラやな
ほんまや
これえらい子ちゃん、もう打ち切りやなこの前
カットカット、
いやいやいやいや、あのね、眉毛ちゃんね、
はい、
ちょっとね、今回眉毛ちゃんの突然来て言って悪いねんけど、
はい、
時間ないからお茶喋んねんけど熊本がね地震に遭いましたよね、うんうん、去年
おととし
やね、
です
ね、うんうんうん、でなかなか復興を目指してるところ、まあ、焼酎メーカーも多いんですけど、うん、熊本とか大分も日本酒を作ってるところがですね結構あるんです、
うんうんうん、
でそこのお酒をちょっとね、その熊本に行って見てきてくださった方から今日は提供していただきました。
あら、
ま
あ、なるほど、
うん、だからね、
ありがとうございます。
今日のお酒は、はい、あのネットでは売っていません、
はい、
店頭に行かんとあかんやつ、
いや、どうか分かりません
何やそれ
店頭に行かなあかんのかどうなんか知らんねんけど、うん、ネット上では探しきれませんでした。
そういう、
はい、うん、なんかね、こだわりのお酒だそうで、ちょっとそこにお品書きがありますので、うん、ちょっと暇そうにしてるあの眉毛ちゃん、
はい、
噛まないように読んでください、
ね、はい、
よろしくお願いします。
はい、それではご紹介します。今回は熊本県八代市にあります瑞陽株式会社をご紹介します。平成28年4月16日に発生した熊本地震、熊本県と大分県で相次いで発生したこの地震は最大震度7を記録し大きな被害が発生しました。さて、熊本といえば焼酎のイメージもあるかもしれませんが、実は県内には日本酒を醸す酒蔵が13もある酒どころ。今回の震災で熊本県そして大分県の多くの酒蔵が被害を受けましたが、その中でも震源地に直近する瑞陽は最も甚大な被害が出た蔵。瑞陽は1867年創業の明治から大正期の古い蔵の外観も素晴らしい歴史ある熊本を代表する酒蔵で、数々のお酒の賞を受賞するなど酒質の素晴らしさには定評があり、地元のみならず全国にもファンが多いのです。この震災での甚大な被害により復旧までにはかなりの時間を要すると思われていましたが、酒蔵の皆さんの蔵を存続させるのだという強い思い、そして瑞陽を支援する皆さんの思いと懸命の復旧作業により復興しています。その瑞陽さんから純米吟醸スー君をご紹介させていただきます。このお酒は酒蔵のある都道府県内 半径100キロ圏内で生産された米と水から作られた酒を定義とした地酒の進化系里酒です。この純米吟醸スー君は環境保全型農業技術研究会の協力のもと、除草にはジャンボタニシを使い、農薬化学肥料は一切使用しない自然農法栽培で生産した熊本の風土に適した高品質な酒米銀の里。仕込み水は阿蘇の伏流水。酵母は熊本酒造研究所発祥熊本酵母により仕込んだ地産素材と質にこだわった純米吟醸酒です。健康な大地で育った酒米独特の体に優しいすっきりとした喉越しが特徴のお酒。口に含むと広がるお米の優しい味わいと華やかな吟醸香が素晴らしい、美しく優しいお酒です。
素晴らしい、
素晴らしい、
素晴らしい。やっぱりあれやな、防災士になったらもう喋りも達者なんだね。
いやいや、
まあもう先生と呼ばれるだけあるね。
呼ばれてないです。
いやいやいや、
そうもん。
ただね、唯一こう喋りのプロから言わすと置きに行ったね。
誰がプロや。
ほんまや。なんか置きに行ってるなと。
バレました。
なんかそういう感じがしました、ね。
今日は間違えへんぞ。
そう。
石橋を叩くかのように。
すごい。
素晴らしい。環境保全型農業技術研究会、よう言えたねこれね。
いやもう途中でクラクラしてきて漢字があってなりました。
落とし穴、その後のカタカナのジャンボタニシを読み違えるんじゃん。素晴らしいね。
飲むか、
はい、ではいつものように乾杯をしたいと思いますのでよろしいでしょうか、はい、ちょっとお次させていただきます。社長丁寧についてください。
はい、
そんな余計眉毛掴んでよろしいですか。
眉毛ちゃんもなみなみとついてしもた。
ありがとうございます。
いつも通りやね、
うん、いつも通りね、うん、じゃあいつものように乾杯しましょう、う
ん、はい、乾杯しましょう、う
ん、昨今の数々の災害により被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。では被災された方々が一日でも早い復旧を心から記念して乾杯したいと思います。では乾杯。
乾杯。
乾杯。
社長、うん、
ここに書いてあるよね、これがお米の優しい味かなっていうような感じのお酒です、
う
ん、か
ね、そうやね、うん、銀の里やね。
部長どうですか、うん、
明治維新の味がするね。
何それどういうこと。
生き
と
ったか。1860年代
生きてへんて。あ、なるほど。明治維新は64年、
60何年やった
ら、今年150周年です。
あ、うん、
だから
なので、68年。
68年です。
じゃあちょうどもその頃、う
ん、あ、さすが先生よくご存知。
いや、でもやめてください、居心地悪いな。
それと地酒の進化系、これ里酒って
読む、里酒って読む、
僕豪酒やと思ってます。
調べたら書いてありました。
いつ調べた
の。ちょっとお品書き渡されてから。
なるほど、
はい、
そうなんです。
そうなんです。
心が弱い人は目が泳ぐっていうね。ではですね、まあ、今回も自主防災組織活性化支援事業を利用して制作いたしました星もガイドについて、うん、まあ、これに沿って解説をしたいと思います。
はい、このもしもガイドなんですけれども、うん、どうすれば見ることができるんでしょうか。
はい、もしもガイドに関しては加古川グリーンシティ防災会のホームページで公開をしております。
はい、この今年の春にはもしもノート発行されましたよね、はい、これとの違いっていうのはどんな感じになって
るんですか。そうですね、違いはね、スムーズに助成金が出たか出てないかね。こんなことってラジオで言うと偉いことになる
から。ちょっと文句言おうか。
文句言われるね、ほんま。ほんまそうやでっていう、まあ、誰が悪いんか分からへんけどね。まあ、今年の春に制作したもしもノートは災害への備え、ね、事前に備えることを学ぶために作ったもので、うん、今回のもしもガイドは地震が発生した時、その時の対応するマニュアル、お間違いのないように、まあ、さて今回はですね、地震がマンションに与える影響、まあ、マンションだけではなくて戸建てもですけれどもね、大地震が発生すると建物は損傷して最悪は倒壊、たとえ建物が無事でも家財とか家具とかの大きな被害、まあ、それらによる、まあ、人的被害も受けてしまうということですね。まずは大地震が発生した瞬間にどのようなことが起きるのかをみんなで考えていきたいと思います。まあ、これは
阪神淡路大震災の時をちょっと思い浮かべながら考えていただけたらなと思います。
はい、あの大きい揺れと同時に大きい音がして、それから埃っぽい匂いとか、全てがやっぱり普段と違うような感じがしたと。
そうですね、はい、まあ、揺れる前から何か普段と違うって感じた人が確かにもうすごく多かったとは聞いています、まあ、大地震が発生した大きな揺れの後に、まあ、マイケルちゃん、どんなことが起こると思います？
はい、揺れの後は停電が発生すると
思います、多分停電でしょうね、瞬間的にはね、はい、じゃあ停電すれば、
まあ、夜だったら真っ暗になりますよね、で、まあ、電気で動いてるものが全て停止するので、エレベーターとか水道、電話、インターネットで、テレビなどの電化製品、それからコンビニもダメですよね。そうですね。であと自動販売機も使えなくなります、
まあ、実際水道は戸建ては蛇口をひねれば出る可能性はありますが、大停電の場合には水道本体から落ちてこない可能性もありますね。でコンビニも自家発が動いて対応するコンビニもあると聞いてるので、まあ、そういうコンビニも調べられたらいいんじゃないかと思いますね。まあ、ただ普段当たり前のように便利に使っているものが使えなくなるということ。ではですね、停電と同時に他にはどのようなことが、まゆちゃん、起こるでしょう？
はい、家具類の転倒とか、あとは家の中のものが揺れで移動したり、また落ちてきたりします。
じゃあそれによってはどんなことが起こるの？
そうですね、出入り口が塞がれて避難ができなくなったり、床に物が散乱したり、破損したもので歩くことができなくなったり、あと冬場だったら暖房器具を使ってると思うんで、その火器にこうなんていうんですかね、覆いかぶさって出火の可能性も、
あ、ストーブとかにね、
そうですね、あると思います。あとは吊り下げ式の照明器具が落ちてきたりも考えられます。
じゃあそれ落ちてきたらどうする、どうなる？
当たれば怪我したり、当たりどころが悪いともっと大変なことになりますよね。
そうですね、まあ、自宅にはマイケちゃんとこは吊り下げ式の照明器具はあるの？
私リビングとかは違うんですけど、自分の部屋が吊り下げ式なんですよ
それあかんやん、先生としては先生それちょっとちゃんと固定してる？
いや、
まさか電気のケーブル一本で吊ってやる？
電気のケーブル一本で吊ってあります。
あれちゃんとしたやつはこう止めがあるんですよね、あれ。
こういうやつ、
落ち止めっていうやつ、
でもうち築20何年やから、ちゃんと見とかなきませんよね。
そうやね、そこからですね、先生。
そっか、はい、
ちょっと先生と呼ぶことが遠のいてきた、ね、じゃあね、台所ではどのようなことが起こりそう？
冷蔵庫が倒れて。
じゃあ聞きますよ、先生、
はい、
家の冷蔵庫は転倒防止をつけていますか？
なんかね、上にいっぱい物を天井まで積んでるんですけどそれじゃ転倒防止にならない
ならない。
それきっちり詰めてるんですねどうなんで、先生笑ってる場合じゃないですよ
本当に。もしも全然笑えないですね、
じゃあその笑えない冷蔵庫の前に、大きな揺れで冷蔵庫の前にもしマイケちゃんがいたらどうなるんでしょうか？
もう下敷きになって大怪我です。大怪我で済んだらいいですけど、ね、本当にこう打ちどころが悪かったらね、
阪神淡路の時にはコンロに挟まれて大やけどをしながら、まあ、亡くなったという、ね、まあ、まあむごい命に関わることが、
ね、痛いやろ
な、痛いどころ、まあ即死やったということですけど、まあ、冷蔵庫の転倒防止は命を守るためにも必要なことなんで、やっとかないとあかんかな、
はい、
ではマンションで考えるとつく、
はい、
どんなことが起こるんでしょうか？
共用廊下ね、まあ、共用廊下とか、まあ、バルコニー、ベランダが、まあ、損傷の被害を受けると、で、まあ、非常階段も損傷してる可能性があると、であとはその接合部分のひび割れとか破断かな、
まあ、その接合部分が破断するとどうなる？
まあ、当然損傷や破断がした後は最悪、倒壊とか落下、まあ、場所にもよるけども、エクスパンションっていうそういう接合部分の破断っていうのは地震の揺れでもともと壊れるようにできているので、
まあ、そんなに慌てる必要はないんですけどね、まあ、安全安心なんですけどね。
そうみたいですね、うん、まあ、東日本大震災の後横浜のねマンションでエクスパンションが外れたってものすごいなんかニュースになってましたけど、うんうん、あれ壊れるようになってるからね、
建物に影響を出さないようにさ、
そういうことですよね。なんか思いっきりくしゃみしたやつ
びっくりした。じゃあ
長谷やんね、うん、他にはどのようなことがマンションでマンションで起こるか、
うん、うちは高層マンションやからエレベーターがあるから止まりますわね、うんうん、まあ、停電や損傷で停止したり、まあ、閉じ込めも発生するし、うん、あの大阪北部地震ではあのエレベーターの緊急停止が6万6000台あったというふうに聞いてて、うん、まあ、そのうち339台であの閉じ込めが発生した、うん、339ですよ、うん、誰が来るの待っとられへんもんね、うん、それで救助には平均で80分かかったそうですけども、うん、もう最悪の人は3時間後に救出されて、
まあ、3時間以上経っても救出までやった人もあるらしい
で、
う
ん、それでもあと1割の人はもっと時間を要したもんね、うんうん、
まあ、部長、うん、他に
そやね、あの建物に付随する、まあ、いろいろな配管や排水管、これらの破損やね、
ややこしいね、それ、うん、
まあ、水道管破損で、まあ、断水でしょ、うんうん、で漏水も考えられるでしょ、うん、でガス管破損でガス漏れ、うん、排水管の破損で、まあ、汚水漏れっていうのが発生するよね、
漏れっぱなしやね、
う
ん、
まあ、ここでやね、この最後の排水管の破損っていうのが、まあ、とっても厄介なことになるんやね、うん、まあ、破損箇所っていうのを特定するのは水道管とかはまだ分かりやすいんですけど、
ああ漏れてくるのがね、
うん、排水管って密閉された箇所に大体あるんで、うん、匂いぐらいでたどるしかないんですよね、
ああ漏れたかどうかね、
なので、うん、時間がかかるっていうのが
ある、なるほど、
で水道の漏水については水が止まったら、うん、まあ居住、うん、まあ、住居内に居住できるんだけど
住むことがね、
うん、ああ排水管の漏水はね衛生面を考えると居住し続けることがちょっと難しいのかな、
そうやね、大変ですよね、うん、
ちょっと嫌やね、
嫌やね、社長他に思いつくことってありますか、はいはい、
そうですね、窓ガラスですね、うん、このサッシですね、いわゆるね、うん、とかその建物の外壁の、
まあ多いでしょうね、まあ、うん、
損傷かな、あのベランダ側に、まあ、あの逃げたくてもねサッシが動かないとか ね、
ああ歪んでね、うん、
それからガラスの破損とか、うん、壁面の損傷であの共用廊下が使用できなくなりますよね、
さっき津君言ってたよね、うん、
ただしね私のマンション、まあ、このカクアグリーンシティではね玄関ドアに関してですけれども昨年あの全戸あの玄関ドア耐震化改修で避難路は確保できてるんですね、
あ、うん、開くようになってるんですね、
はい、
うんうん、
でもねあのドアはサッシとかね建物の耐震化いくらしたとしてもですよ、うん、家の中が整理整頓されておらずに、まあ、地震が発生すると避難できないっていう状態の家ではダメですよね、
うん、なるほどね、うん、
このね玄関たどり着くまでの室内の、うん、まあ、通路ですね、うん、これを普段からね家の中の片付けをしてまあ、転倒や落下物がないように、まあ、心がけるということが、まあ、命を守る大切な行動ですよね、
まあ、清掃除やね、うん、普段の掃除もそういうところを見直すということですね、はい、まあ、あとは地盤沈下とか液状化ですよね、うん、マンホールがあの地上に浮き上がってる映像もねテレビで見たこともありますし、そうなると、まあ、車が通れなくなるようですよね。じゃあですね、地震が発生して少し時間が経った後にはまあ、ライフラインが停止で長期間不自由な生活を強いられ出したことになりますが、さらには眉毛ちゃん、
はい、
どんなことが起こると思います、
うん、怪我人が発生します
よね、あ、そらそうですね、
でそれから家具の転倒で動けない人がいると思うんで、うん、救助をしたりとか、うん、命に関わることが発生してくると思うんで、
なるほどね、
一刻も早く対応しないといけないですよね、
そうですね、救助や救出ですね、まあ、これに関してはまずは自分と自分の大切な人の安否が確認できたら、まあ、ご近所に声かけをして怪我人を発見した場合にはお互い様の気持ちで助け合うことが、まあ、非常に重要、 まあ、そのためには普段からコミュニティに参加しておくことが重要な自分を守る活動とはなるんちゃうかなと私は思います。
マスター、先ほどエレベーターの停止も想定されるということだったんですけど、一度停止したら動くのは自動で復旧するんですか？
まあ、当たり前のことなんですけど、電力が復旧するまでは当然使用できないと。
そうやね、
さらにね、震度5以上の地震を受けた場合には、そのエレベーターの管理会社、これが安全点検がきちっと完了するまで全く使用できないっていう状態が続くんですよね。
長時間停止やね、
で当然エレベーターが使用できない間っていうのは、階段でね、やっぱり上り下りをすることになるんで、一つ飲み物を運ぶとか食べ物を、持っていくいうことの確保には とてつもない労力をするということになるんよね、やっぱエレベーターが止まるいうことは。
じゃあ停電の復旧にはどれくらいかかるんでしょう？
まあ、過去の事例から考えると、直ちの復旧とはなかなかならないようですね。倒壊の家屋があると通電火災も発生するし、まあ、1週間はかかるかもしれない、まあ、この間の北海道ではブラックアウトが発生して、復旧には日数をすごく要しましたよね、社長。
そうですね、まあ、大地震での停電後はね、まあ、安全の確認のために、まあ通電までちょっと時間要するんですね。
そうですよね、
それからテレビとか調理器具、それから電気製品はできませんよね、使用がね。それから夜間は照明のない生活になるということ、それから電話やインターネットもね、
これ
も
使用できないですね、
使えませんね、それから最近クローズアップされてる、まあ、新型の被害ですね。これ充電難民と呼ばれてます。スマホや携帯電話の充電もできなくなる。それからこの間関西空港でもね、台風の高潮被害でクローズアップされた、まあ、エアコンの使用、これもできずにね、まあ、夏は本当に大変なことになるんですよね、まあ、当然マンションでは水道はポンプが動かないので、まあ、断水したままということになりますね。
そうですね、あとは都市ガスですね、部長。
はい、
部長お願いします、
は
い。
まあ、お風呂もね大変なんやけど。
お風呂もね、ガス止まるからね。
あとね、さっきの話の続きみたいやけど、トイレも大変ね。
トイレも大変ね。
マンションではね、排水管に損傷や破損があった場合、まあ、通常トイレは利用できなくなります。まあ、これは戸建てでも同じことが言えるんですが、まあ、損傷や破損に気づかずに上層階で、まあ、トイレの水を流したりすると、破損箇所で漏水が発生する。
そりゃそうやね、
まあ、通常は排水管の破損の恐れがある場合は管理組合から排水停止の連絡をしますが、まあ、戸建ての場合は、まあ、家族でその情報を共有するっていうことが必要ですね。
まあ、そうやね、そりゃそうやね、
排水停止の連絡を受けた場合は、まあ、排水許可があるまでトイレを利用できなくなるんで、協力することが重要なんやけど、マナーを守らへんやつがおるんやね、これがね。
そういうこと
や
ね、
マナーといえば、これも最近の災害でクローズアップされているゴミ出しのマナーとかルールですよね。
そうですね、まあ、災害時にはルールを守ることっていうのもすごく大事なんですよね、社長。
そうですね、それで、まあ、ちょっとよろしいですかね、ちょっと言いますよね、私もですね、災害時を考えたの行動や意識としてね、誰しもね当てはまる重要なことがあると思ってるんですよね、それはですよ、何かと言いますと、まあ、自分だけが被災したんではないなくて、全ての人が被災者であることを、まあ、忘れてはいけないということですね。特に災害が発生した時、相手のことを思いやる最も重要なこと、お互い様の心、お互い様の言葉でたくさんのことが解決する、あると思うんですね。
なるほど、
お互い様、そしてお互い様の心、まあ、これって普段の生活の中でもそれで解決することってあると思いますし、まあ、今ギスギスした時代には多いように思いますね。
そうやね、では次回はお互い様の心で突っ込みいきますか。
そうですね、まあ、次回は地震発生時の行動指針、これをお送りしたいと思いますんで、よろしくお願いします。
派手な音が伺ったけど、またCD 買ってきてん、ベビキンのまた皆さん聞いてみてください。
はい、はい、
では時間も参りましたので、次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
闇を光さず心繋がる喉を切り裂く 捧げて